20節から25節までの御言葉であります。新教典聖書によれば、新約聖書143ページの上の段、ルカによる福音書第17章20節からの御言葉であります。ルカによる福音書第17章20節。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。以上であります。主のご復活を祝うイースターを経まして、私たちキリスト者の日々は続くペンテコステですね。聖霊が世に下られた日をお祝いする、その日へと向かって、その日々はいわばご復活の主から教えられていく、そのような日々でもあります。そのような今朝与えられた主イエスの御言葉は18章の8節まで続く、そのような御言葉であります。そのところを今朝を含めて3回ほどに分けてお話をいたします。そこでから語られているその主題というものは、ファリサイ派の人々が主イエスに尋ねた神の国はいつ来るのかということであります。このファリサイ派の人々にですね、その唇に神の国という言葉が昇るのは、他の福音書を含めてここだけであります。もちろん自ら口にしているのですから、彼らにその理解がなかったわけではありません。むしろあったからこそ、主イエスはご自身の言葉としてその神の国、すなわち神のご支配ということについて、この時もそしてこれまでも多くのことを教えられて、教えてこられたわけです。その意味で今朝の御言葉は、そのファリサイ派の人々が神の国をどう理解していたのか、そして神のご支配というものが彼らにとってどのような意味を持つのか、そのことが分かる始まりとなっています。その始まりから分かること、それは彼らがいつというところに着目をしているという点です。いつと尋ねるのですから、当然のごとくこの時の彼らの理解では、神の国は未だ来ていない、そういう理解であったことがわかります。そしてその理解から主イエスにいつということを尋ねたということですね。このことは少し興味深いことであります。 なぜなら彼らファリサイ派の人々は律法を従順に行うことを通してその神の国に入れること自体は疑いを持っていなかったからであります。では彼らがここでシエスに尋ねたかったこととは一体何か。それは旧約聖書で言われているところの主の日ですね。つまり終わりの日がいつ訪れるのか、それをどうすれば知ることができますかということであったわけです。そのことは続く弟子たちへのお話の締めくくりで、シエスが18章の8節のところでありますけれども、その時のことを人の子が来るとき、そう言い換えておられることからもよくわかります。神のご支配ですね、というものが来るときには人の子のようなものが来て諸国を常しえに支配するんだということ、そのことはダニエル書の7章が描いていることでありましてですね、世の終わり、終末に関することである。ダニエル書には、預言者ダニエルが見たさまざまな幻が記されておりますけれども、つまりそういうことがいつ来ますか、実に驚々しい表現もありますけれども、そういうことがいつ来るんですかね、こういう質問であったわけです。そのファリサイ派の人々の理解ですね、心の内にある神のご支配というものは未だ来てないんだ、こういう理解に対しまして、シエスは実に神の国はあなた方の間にある、そうお答えになられているわけであります。その意味で今朝の御言葉にはですね、そのすでにある神のご支配、そのことに関する事柄と続く弟子たちに語られますやがてのことですね、未だその事柄が一緒に描かれているわけです。なぜシエスがそのことを分けてお話になられているのかを含めて今朝見ていきたいなというふうに思っているわけです。さて、まずパリサイ派の人々への応答としてイエスが言われていること、そのことをもう少し細かく見ていきたいと思います。冒頭のところですね、ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだ。この見える形と訳された言葉ですけでありますけれども、新約聖書ではここでしか使われていない言葉です。そのため理解が難しいのですけれども、基本的には注意深く様子をですね伺う、あるいは見張るといった意味合いの言葉であります。守るために見張る。ファリサイの人々は自らのですね、その身に起こされる結果、それ良い結果ですね、例えば家族が増やされるですとか、仕事がうまくいく、そして財産が増やされるということは、自分たちの立法の行いに伴う、基づく良い行いというものがある。こういう考え方をしていたわけです。その延長線上にですね、神のご支配についても神の国についても考えたということですね。つまりは彼らが言わんとしていることは、そのいつということの進み具合も何らかの形で計測や観測が可能だろうと、そう考えたということなんですね。ですがここでシエスが言われていることはその反対のことです。 すなわち神のご支配、神の国とは我々人間がですね、興味本位で見るもの、計測や観測の対象ではないということ。神のご支配は破壊することができないんだということ。それが CS の言われる神の国は見える形では来ないということの意味であります。その上で言われている実に神の国はあなた方の間にあるということですね。これをどう理解すればいいのか。最初にある実にという言葉でありますけども、これは見ようという言葉です。見なさいというんですね。主イエスはつまり呼びかけの言葉からです。この直前にも主イエスとお通しですね、御言葉通りのこと、旧約聖書の予言通りのことですね、があったわけです。記されていますね。重い皮膚病によって虐げられ遠ざけられていた人々がそれぞれのコミュニティへと帰っていく、まさに失われていた人が戻されたという御言葉の通りに描かれていることでありまして、そして誠に主のご支配をこそ褒めたたえるべき素晴らしいことであったわけです。でもですね、そういうことがいくら周りで起こされていたとしても自分たちにとってはよそごとなんだ、見るべき対象ではない、そういうふうに考えていたということでありますね。なので今が来てないんだという理解であるわけで、ないからこそ主イエスにいつ来るのですか、このように尋ねたということであるわけです。そのようなこともありまして、教会は伝統的にはですね、伝統的にこの主イエスが言われているこの実に神の国はあなた方の間にあるということを信じる人々の心の中にあるんだ、神様の霊的な働きなんだということで理解をしてまいりました。しかしここで主イエスが言われていることというのは果たしてそれだけのことでありましょうか。思えばシエスはここで伝道や宣教の際にですね、続く者が主の弟子として口にするべきことをお話ししてくださっているんだなと思わされるわけです。それは神のご支配、神の国というものについて何か客観的にですね、そこにある、あそこにある、あるいは必然的にこの時にやってくるんだ、今やってきつつあるんだ、こういうことを確証的には言えないということですね。それをある意味出しにしてですね、人々を引き寄せる必要はない、言い合わせ必要がないということです。先ほどファリサイ派の人々は財産などの見える持ち物が増やされること、それを印の一つだと考えた人々なんだということを申し上げました。努力をすれば目に見えて成果が得る、出ていなければそれは何かダメなことがある、ダメだということはあなたにダメなところがあるんだろう、これは予部を取り巻く人々がその苦しみにある予防にかけた言葉でもあったわけですね。予防はある意味でその苦しみの中で神のご支配が見えなくなった人であったわけです。その代わりに そういう人々に主がおかけになる言葉、それが実に神の国はあなた方の間にあるという言葉ではないでしょうか。すなわちそれはですね、今あなた方のど真ん中に神のご支配はあるんだということ、そのことを見なさい、そのことに目を向けなさい、こういうことです。あれがそうかな、これがそうかな、気もそぞろにそのようなことに振り回されるのではなくて、今私にもすでに神のご支配があるんだということ、むしろ神がご支配にならずに、そしてまたご存知ではないことなど、この世の中には何も一つない、実に自分が認識できることの外ですね、超えたところに、そういうところにも神のご支配はあるのだから、あなたはその神のあるようにされた今という時をまずしっかりと意識して見なさいということを言っていますね。このことは実にいつどの時代を生きる人々にとっても必要な言葉だと私は思います。なぜならそれは、まあ、時に子供たちと一緒に歌う賛美歌がですね、大人も歌いますけれども、その賛美歌にあるように、君は愛されるために生まれたというメッセージと同じことだからです。どのような状態にある人、どのような人でなっても、神は愛しご支配をくださっている。自分にはないんじゃないかな、そうしてあれやこれやと周りに目を向けて比べるのではなくて、すでに私たち自身に備えられた神のご支配というものにしっかりと目を向けていくこと、主イエスはその大切さをここで教えくださっているのではないかなと思うわけです。それに続く弟子たちへの言葉において、主イエスはやがてのことをですね、今度はやがてのことをお話になられます。この御言葉の解釈が難しい箇所ではありますけれども、冒頭で語られますこの人の子の日ですね、人の子の日々という言葉ですけれども、二通りの解釈があるそうなんです。一つは弟子たちが今主イエスと過ごしている日々のことであります。やがてから振り返れば昔の日々のことですね。やがて弟子たちはそのように主イエスキリストと過ごしたあの日々をもう一日でいいから見たい、昔は良かったな、こう望む時が来る、こういう解釈です。一方でもう一つは再臨の主ですね、再び来られる主をですね、とにかく早く、一日でもいいから早くお目にかかりたい、こう望む日々が来るという解釈。主に後者のことであろうと考えられていますけれども、いずれにせよ弟子たちはそれを見ることができないだろう、こう言われるんですね。少し厳しいと言いましょうか、胸が苦しくなる言葉です。 ただよくよく考えてみますと、ここでシエスが弟子たちにお話になられていること、それは先のパリサイ派の人々とは正反対のことであるわけですね。と言いますのは、パリサイ派の人々には、見ようと言われるわけです。周りをちゃんと見なさい、あなた方の間にちゃんと神の国のご支配はある。弟子たちはそれを知っているわけですね。神の主イエスと一緒にいるわけですから。ただそれが弟子として仕えている間に見えなくなってしまう時もあるんだよ。そのことを弟子たちにとっての試練の時が来るよ、こういうことを言われているわけです。続く、見よあそこだ、見よここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない、またその人々の後を追いかけてはいけないということ。先ほどの21節の御言葉と対になっているので、ここも分かりやすいですね。ポイントは出て行ってはならないのところです。出て行ってはならないというのは、離れるですね。離れちゃダメだということです。弟子たちにはたとえ苦しいからといって、見えているようですね。興味のある都合のいい分かりやすいことにつられて、主の教えから離れていくこと、ましてある違うことにですね、違うことを追いかけていくようなこと、そんなことがあってはいけないと言われるわけです。そのように弟子たちを戒めておられるということをやるわけですね。理由ははっきりしています。続くところで語られています。稲妻のところですね。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである、こう言われています。稲妻がひらめくように、主もその日に現れるということ、その信心深い何か特定の人にだけ見えるというわけじゃないわけですね。誰にでも見れる、稲妻のように誰にでも見える、そのように主イエスは再び来られるということですね。しかもそれは大空の端から端まで輝くように、小出しでちょっとずつじゃないんですね。目で一目見てわかる輝く姿ですね。以前エリアとモーセの時に主イエスキリストの姿が輝く姿で表されるということが描かれていましたけれども、まさにその姿で主イエスキリストは来られる。だから何かちょっとずつ、これなんかいいんじゃないかな、目先のところにとらわれてこっちがいいかな出て行ったり、あっちがいいんじゃないかな追いかけたり、そういう必要はないと言われているわけです。ではなぜそのように言われるにもかかわらず、困難の日々の始まりが来るんだよ、こういうふうに弟子たちをある意味で脅かすのか、むしろ脅かしているのかということですね。なぜそのことを弟子たちに伝えているのかを、主イエスは最後のところでご説明をくださっています。それが、しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥することになっている この御言葉であります。この御言葉が意味するところは、主イエスキリストのご自身の受難ですね。そのことについて語られているんだということは、おそらくどの方でもお分かりになるんだろうと思います。ただですね、ただ、主イエスがまずと言われているのは、それはご自身のことにおいての話じゃないんですね、これ。このまずという言葉は最初にという言葉なんです。そしてこの文章のですね、一番最初に来てるんです。最初に、まず。つまりですね、その前にある文章を受けて、主様はまずと言われているんですね。ですからこのまずが意味するところは、弟子たちがこれから遭遇する試練の日々、その最初にまず私主イエスが、人の子が多くの苦しみを受ける、そういう意味だということなんですね。そして主イエスはそこに必ずという言葉をつけられます。神の定めを表す言葉なんですね、この必ず。以前9章で主の定めにですね、この排斥されるという定めについて、主イエスは長老祭司長立法学者からこのように言われていました。しかしここでは、今の時代の者たちからこのようにその範囲が広げて言われているわけです。それはもちろん、やがて弟子たちに訪れる苦難の日々ですね、何か宗教の指導者たちばかりではなく、等しく過ごす今の時代の者たちから迫害を受ける時代になる、こういうことが言われているわけです。それは時に家族や友人たちから理解をされない、こういうことでもあるわけですね。先日、牧師として病院に伺うわけですけど、やっぱり命を取り扱う人々が見ているのは生きている命ですね。その方がどのような生涯を過ごしてこられたかということには注目をしてくれないわけです。医療にのを大切にするために、ある意味で家族との面会も許されないような日々が未だ続いておりますけれども、なかなかやっぱりその理解をされないということは苦しい日々でもあるわけです。しかしそのことに先立って、人の語る私がまずその定めにあるんだよと、そう言われているわけですね。ですから私たちキリスト者が受ける、死を明かしながら生きる、その日々において味わういかなる苦しみをも、まず主イエスキリストが先立って味わってくださっている、このことが言われているわけです。もちろん主に従おうとする日々に、その主のご存在が感じられない、わからないということは本当に辛く苦しいことですね。そういう時には淡々と自分の気持ちをごまかしながら過ごすということもありますし、あるいは別のことですね、今できることを懸命に集中して気を紛らわそう、 そういう過ごし方をするんだろうと思います。そしてその姿とは、受難者に与えられたマルコ福音書の最後のところですね、そこに書かれていた女性たちもそうであったわけです。目の前でなさねばならないその葬儀のことに集中しよう、それで気を紛らわしていたわけですね。しかしその時にも示されたのは、先立って行かれる主イエス・キリストの姿であったわけです。ですから今朝の御言葉から教えられること、それはすでに神は主イエス・キリストを通して世をご支配くださっているということですね。そしてそのご支配を意識して生きようとする私たちは、その先にはいかなる時にも常にシエスがおられるということです。もちろんそれは時に本当に主のお姿を一目一日でも早く見たい、そういう望みに至るぐらいに苦しい時であるかもしれません。しかしそれは主ご自身が私たちに先立って定めとして、私たちを救うための定めとして歩んでくださった同じ道のりだということですね。そのことを今朝の御言葉からまっすぐに受け入れたい、受け止めたいと思いますね。そしてそのような定めを受け取るその先にご復活の主がおられるわけです。それが今年のイースターから私たちが受け取ったメッセージであったわけですね。時に信仰者としての私たちの地上での日々は苦しく困難なことがあります。ただそのことも全て神のご支配にあることだということは、決して何か苦しいだけのことではない、希望があるということなんですね。希望があるからこそ私たちは忍耐ができる、祈ることができるわけです。その日々にあって、ただひたすらその先立つ主に私たちの目と心を向けていくようにすること、その日々には復活の主がいつまでも共におられるんだということ、目には見えないその事実に励まされつつ、この主も共に歩んでまいりましょう。お祈りをさせていたします。主に神の国はあなた方の間にあるのだ。教会の頭であられる主イエスキリストよ、その皆をあがめます。今朝あなたが御言葉を通して、世は神のご支配のうちにあるということを改めて教えください。まさにそのことを見ようとお受けくださいましたことを感謝いたします。時に私たちも 示されたファリサイ派の人々のごとくに見えるものを見えるものもそう追い求めてしまう心貧しいものであることを気づかせてください。感謝をいたします。そしてそのような私たちに今朝改めて主が先立ってご自身の定め、特にその見苦しみの定めについてお示しくださった、そのような教えから学ばせていただき感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちが過ごすその日々においてひとときの誘惑に心を奪われるのではなく、その見苦しみの先にあるあなたのご栄光こそ選び取っていくことができるようお守りをください。そしてどうぞそのためにも御言葉を通してただ主イエスキリストの姿に私たち一人一人の目と心と向けていくことができるよう導いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。